こんにちは、ひとみです。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今日は京都府商工団体連合会会長の久保田健一さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こういう団体の会長さんということは一体何が一番今大きなテーマでしょうか？
やはり安倍政権による、作られた中小零細業者のこの苦しみというのがありましてですね、
はい、
やはり我々業者が頑張って好きな商売を続けられる、そういう世の中を作るために運動もしております。
具体的に何かあります？
例えばもちろん憲法問題もなんですけれど、
はい、
税制の話とか、
はい
はい、いろんなことが複雑に絡み合っております。
で、今何か注目しているような出来事みたいなのありますか？
はい、7年8ヶ月続きました安倍政権ですね、
はい、
本当に憲法を蹂躙して、立憲主義を破壊したと、
はい、
端的な例を申しますと、集団的自衛権行使容認、はい、これを閣議の中だけで決定したと、はい、それで使えるようにしたと。
そうですね、
本当にこれはもう大きな踏み越し勇み足というのがね、はっきりしとると思います、
はい、
で、私ども業者ももちろんなんですけど、国民にとってね、普段は遠い空気のような存在ですよね、憲法というのは。
あんまりね、
はい、ところがこの憲法9条を踏み込んだこの改憲の話になったら、非常に身近なものとして憲法をやはり私ども感じ取れるようになりました。だからこれがいろいろ悪事と言ったらあれなんですけど、働いた安倍さんの唯一の功績じゃないかと、憲法に関しては、
はい、
そういうふうに思っております、
うん、改めて見直すきっかけにはなりましたよね、
はい、
具体的に何かそういうことが社会の中で、身の回りのところでありますか？出来事感じられるような。
はい、私ども民商全商連がですね、特に婦人部ですね、
はい、
ずっと運動として、取り組んでおりますのが、所得税法56条と、一般の方は全くご存じない、法律だと思いますが、
はい、
これは例えばですね、町の個人経営の八百屋さん、
はい、
そこに働く奥様、はい、そして息子さん、
はい、
こういう方はですね、専従者控除というのがね、非常に少額しか取れないというので、はい、一人前の働き分を認めてもらってないというのがあります。ですから、例えば息子さん、自分で家のローンはもちろんのこと、車のローンさえも組めないと、こういう、封建時代から続く家制度というのがあるんです。これを私ども何としても、普通の人が働いたら普通にお給料が取れると、そういう制度に変えようと、粘り強く請願運動等もやっております。
どのくらいの年数今やってらっしゃるんでし
ょう？20年近くに及びますね。で、各地方議会、
はい、
等にも請願活動もしております。この家制度というのは、例えばですね、
はい、
皆さんも世帯主というのがね、はい、ありますでしょ、
はい、
あれもそうですし、あと結婚式とかお葬式、
うん、
これも、ずっとこう出てるのは何々家でしょ。
そうです、そうです、そうです。
個人同士の結婚じゃなくて家同士の結婚になると、
うん、
これにも
表札みたいな、そうですね、
はい、これにも封建時代からの名残がずっとしがみついて残ってると。もうこれはもう本当におかしな制度だと思いますので、我々、変える運動をずっと粘り強く頑張っております。はい、
そしたらいわゆる最低賃金1時間850円とかなんとかいうのニュースになりますよね。
もうそれは話にならないぐらいの、時給に計算すれば100円、はい、200円の世界だと思います。
子供の小遣いお手伝い的な、
はい、はい、だから奥様息子さんは家のために、
はい、
家業のために働けと、こういう個人を認めないという制度があるんです。
専業主婦でも主婦の控除ってあるんですけど、
はいはい、
そういうレベルにもならない、
はい、
大変ですね、
はい、
ぜひぜひ変えられるように、はい、これはあの署名運動とかもしあのどこにどうしたらいいかみたいなのがあったら、
あもうあのお近くの民主商工会、はい、あの来ていただければ、はい、いつでも署名していただけますので、よろしくお願いいたします。
どうぞあの皆さんそういうことに関心のある方ご協力をお願いいたします。あともう一つあの何か平和に対してのメッセージがあるということなんですけれども、
はい、私の知り合いの方で下京区で、はい、東本願寺の近くで、はい、外人のバックパッカーがもう安く泊まれる宿を経営しておられる方のお話で、
はい、
まあ、夕食の後皆さん寄って歓談してる時に、はい、外国の若者はですね日本のことを結構調べて日本に来られております、
はい、
そしてやはり話になるのは日本の憲法特に9条はすごい素晴らしいと、戦争を放棄してると、
はい、
まあ、これは本当にこんなことを書いてる憲法はないというのをね、うん、あって改めて、日本のこの憲法制度本当にすごいなというのを思い知ったと、まあ、その方はおっしゃっておられました。
要するに外から教えてもらうということですよね。
はい、はい、そうですね。
世界中で3国だけなんですよ、
はいはいはい、
憲法改定の ね、
ね、
そうですね、まあ、いろんな方がの平和に対するメッセージとか憲法とまではいかなくても、はい、みんなの考え方としていろんなことをおっしゃってますけれども、特にキング牧師のメッセージに競技に関心があるというふうにお聞きしたんですけれども、
そうですね、TBS の関口さんの番組で、
はい、
風を読むのコーナーがありましてね、
あります、はい、
その時に1年ぐらい前でしたかね、ちょうどキング牧師の言葉と、
はい、
まあ、人となりがずっと放映されましてですね、
はい、
その時に、やはり印象に残った言葉は、民主主義にとっての最大の悲劇は悪人の暴力ではなく善人の沈黙であると。つまり、まあ、一般の人ももっと政治に注目して関心を持ってもらいたいなというのがね、つぶさに私感じました。そして今の政権は何をするんだ何をしてるんだというのを注目すると、やはりあまり、横暴なひどいことはやはりできないと、
うん、
そこに無関心があるからこそやりたい放題のことをね今まで安倍政権はやっていたと、
うん、
そういうふうに私は思っております
ね。何万人も集まって集会しても、はい、そのくらいなんなんだみたいな態度がありましたもん ね、
そうですよね。
やっぱり私らとしては嫌なものは嫌って言える、はい、この世の中をやっぱり守っていきたいし、
そうです ね、 ね、
これからもやっぱり発言と実行力を伴うような行動ができたらいいと思います、はい、でも初めて知りましたね、この所得税法にこんなからくりがあるっていうの、
は
い、
そうなんです。まあこれは本当にその立場にならないとわからないような税制でありましてですね、まあ、私ども業者としましたら特に消費税ですね、はい、消費税は本当に消費することに対するある意味罰金罰則のようなね、
ね、
部分がありましてですね、
はい、
今コロナでもう中小零細業者営業と暮らしが本当に大変なんです。ですから、次元でもいいです、5% できたら消費税ゼロにしていただきたいと、
そうですね、うん、
まあ、それで、庶民の暮らし懐を温めてですね、
はい、
日本の国が立ち直れるように今度の新しい、総理大臣ぜひぜひ考えていただければなと思っております。
はい、はい、そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は京都府商工団体連合会会長の久保田健一さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。